77.1 Rainbow FM。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この町の町づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの町づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物、お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和4年9月の5日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ルノン株式会社の神戸美沙央です。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早ニジラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
明日は明るくやってくる。いいことあったら万歳。
始まるよ。
さあ今週は神戸さん、ありがとうございます。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ねえ、まあ、いよいよ9月入りまして、まあ、諫早では9月の23日の、はい、まあ、新幹線が一つの話題、
はいはい、そうですね、
でもあるし、うんうん、これまでずっと、もういつからっけ、あの市役所じゃない、あの、うん、諫早駅でルノンマルシェ、
本当に1年前、丸々1年前、
1年前から、ね、はい、月何回かのペースで、
そうです、もう12回やってきて、
ね、はい、イベント広場盛り上げていただいて、ありがとうございます。
いえいえ、こちらこそありがとうございます、ね、たくさんあの宣伝してくださっていました、
ね、おかげさまでよ、はい、 予定通り9月23日に走るみたいですね、
うん、よかったです本当に、ねうん、
で9月の3日の日なんですけど、はいまあ、デザイナーの水戸岡さんの講演会が大村でありまして、はい、こういうものを私は絶対に逃さないんですけど、
すごい
すっごい面白くて、
は
でその講演会のすべてが始まりから終わりが90分の予定だった、
はい
まあ、1時間半ね、
はい、
ところが水戸岡さんお話だけで2時間お話になって、もう吉本新喜劇レベルですよ。
えそうなんですね。
すっごい面白い。
へ
え。でまあその地方の新幹線なんで、まあ、車両総数も少ないので原型をもともといじれなくて、はい、一切いじれなかったって原型元の形
は
で何をしたかっていうとペインティングなんですよね、あれよく見ると。だからそのヘッドライトの目のあたりとかもアイシャドウみたいに黒を入れたりとか、本当はまつげをつけたかったらしいんですけど、
はいはい、
それは叱られそうなんでやめてで運転席も、うん、ちょうど髪の毛を、
はいはい、
カツラをかぶせるように黒のペインティングをして、なんかすごいオリジナル感を出してるのと、あとやっぱりボディにいっぱいそのカモメとか JR 九州とかの文字ペインティングをデザインでペタペタ貼って表現してるという話をしてされてまして、全然お金がかかってないんだっていう、
え、うん、そこもまた
そうすごかったですね。そういう裏話が聞けて面白かったです。
もう上野さんそんなの絶対ね
行く
キャッチして素晴らしい。
でそのトイレとトイレに行くまでの動線もペインティングを見てほしいっていう。
あ、わかりました。
だからもしチケット買って乗ったら、はいはい、まあトータルで20分ぐらいなん
で、ね、
まずトイレに行ってください。
わかりました。
トイレに行ってもらって、その通路のおしゃれ感を体感してもらってから、はい、お席についてくださいというお話をされてましたけどね。
じゃあ SNS であげます。
まあそれとね、二つ星も走りますんで ね、
そうですね、
よろしくお願いいたします。はいはい、さあ記念すべき173人目のゲスト様はフリーアナウンサーソーシャルオフィス高橋恵子様、よろしくお願いいたします。
お願いします。
ようこそ台風の最中に
台風の最中に、
ね、
まだ今のところはそんなに風も、
そうですね、
これからなんでしょうけどね、
まあ、現在時刻17時07分なんですけど、はい、そんなに雨風も感じないんですけど、
そうですね、警報は、ね、出てたみたいですけども、うん、体感としては、まあ、これからなのかなという
今のところはね、
はい、
だからまあ夜中から早朝にかけてなんで、
はい、
3時ぐらいかな、なんかそんな感じなんでしょうね。うん、まあ高速道路ご利用なんでしょうから、ご安全にお過ごしください、
はい、ありがとうございます。
まあ、本日お越しいただきましたフリーアナウンサーというお仕事なんですけど、
はい、
まあ、そもそもその学生時代ってどんな学生時代を過ごしていて。
学生時代ですか。
はあ、
もうこのまんまです。もうずっとこの変わらないキャラクターで、もう幼少期から今に至ります。
そのまんま。
はい、もうなんでしょう、こう裏表を作れないというか、良くも悪くも、うん、
あ、
作戦を練るのがあまり得意でないというか、う
ん
う
ん、ありのまま、
ありのまま感ですね。もう、
へえ、ご兄弟はいらっしゃるんですか。
兄弟4人います。
上下、
長女です。
長女、
僕ない長女、もう下の方がしっかり
長女っぽいですよ。
あ、本当ですか。
はい、あ、私も長女なんです。
より深く知るとちょっとこうボロが出ると言いますか。すごい。
長女さん何人なの。
3人です。長女ですって私。
そうなんですね、
はい、長女。
三沢さんも長女っぽく見えます。
見られないんです私。
あ、そうなんです。あ、見られない同士だけどお互いは見えている。
まだ お互い深くを知り合ってないってことですね。
そうですね。ここで深めていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
まあね、面白い出会いで ね、
そう
ですね、おそらく今後もそのビジネスの世界でも、うん、
はい、
交流が深まるんじゃないかという2人がたまたま出会いまして、うん、
すごいと思います。
ご縁があって嬉しいです、
ね、ずっと長崎市、長崎市内。
そうです、長崎市内でもうずっとも小中高と。
小中高、はい、でも高から社会人になるわけ。
そうです、もう将来の夢が一人暮らし社会人だったので、
かっこいい、
商業高校を卒業してからはもう社会に出て、
社会に出て、
はい、羽ばたいております。
羽ばたきっぱなし、
羽ばたきっぱなしです ね
止まることなく、
いいんでしょうか。
いいです、いいです。
最初どこにお勤めなんですか、まずはその、商業出て。
最初に商業高校を出てバスガイドになりました。商業高校で学んだことよりも部活のことを生かしてっていう感じです。
あ、そのお話に関する部活だったんですか。
そうです、もう小学校の時から放送員で、中学校も放送員で、高校では放送部です。
放送部、はい、じゃあバスガイドも割とこういけそうな職種ではあったわけ。
そうですね、逆に商業高校の商業科目と言われるものよりも、私はやっぱり部活をしに学校に行ってたようなものだったので、はいはい、
なるほど、
やはり話す仕事に就きたいなっていうところから。ただ商業高校の求人は事務とか経理とかが多いので、うん、あ、事務か経理かというふうにいろいろ自分で悩んでいたら、自分がこれと思うのがそのバスガイドの求人1個だったっていう、
はあ、残ったやつが、
ね、残ったやつがバスガイドだけでした。
でもある意味こう楽しい職場だった。
そうですね、もう成り立ての頃っていうと、うん、高校生の修学旅行だと本当2つ違いとか、
そうです、
自分は19で高校2年生とかが相手なので、うん、もう本当にもう多分高校生からしても大して変わらないぐらいの、
うん、そうやね、
はい、楽しかったですね。
何年ぐらいやったんですか。
4年半ぐらいしました、はい、
じゃあ結構な学校数。
そうですね、もうその当時は結構修学旅行も新幹線を使ってとか多かったので、福岡 の博多の方までお迎えに行ってとか。
博多までお迎えに行って、
はい、
バスで。
そうです、下道で、ま、当時はですね下道でこうバスで博多駅まで向かって、うん、博多駅のホームで、うん、こうバスガイドの旗を広げて待つっていう。
そこまで行かんといかんやったわけ。
結構ですね、関東とか関西の方から九州を楽しむために修学旅行の行程を組まれていると、まず福岡の方で受けて、例えば太宰府天満宮に行ったりとか、あとは阿蘇の方にそのままこう
九州、
はい、九州を回るっていうこ
と。長崎だけじゃないんだな。
そうなんですよ。なので九州各県、遠くは山口、広島の方までご案内をしてました。
そうするとその県営バスのガイドさんから、はい、その MC っていうかフリーのアナウンサーになっていくストーリーっていうのはどんな感じなんですか。
もともと司会業には憧れを持っていて、ただなり方っていうものが、まあ、世の中に方法としてあまり出ていなかったので、どうやったらなれるんだろうというふうに思っていたんですね。そしたらフリーペーパーにMC スクールの生徒募集っていうのが出ていて、そこにもう飛びついたっていう。でスクールに2年ぐらい通いながら、まあ、ちょっとその時はもうバスガイドもやめて親の仕事を手伝いながらこうレッスンを積むっていうことをしていました。
親御さんの仕事って何屋さんだった
はですね、携帯ショップだったので、携帯ショップで、まあ、接客でお客様といろんなお話を、うん、そこでもね話をしながら、うんうん、まあ、その一方でレッスンを受けるっていう。
なるほど、まあ、そういう中でその独立の背中を押したタイミングって何なんでしょうね。
そうですね、司会事務所の方に、まあ、レッスンを受けに行って、そこからそのまましばらくは在籍をしていまして、はあ、もうすごくお世話になって13年ぐらい在籍をしていたんですけど、うん、講師の仕事を始めるようになって、まあ、アンガーマネジメントってい う怒りの感情と上手に付き合うための心理トレーニングなんですが、その講師の仕事と司会の仕事と両立していくためにと考えたときに、ちょっと自分のこう生活スタイルだったり仕事の内容に集中をさせてもらいたいということで、まあ、独立っていう方向に向かいました。
要するにこう自分の都合で動きたいってことでしょ。
まあ、そうなります、はい、ズバリ言われてしまいました。
いい意味でさ、
はい、
だってもうオーナーっていうか独立したいきっかけってやっぱりそこやんか、はい、
そうですね、
主導権をやっぱり取りたいっていうか、
は
い、
そうですね、やはり事務所にいるとこうその時のスタッフさんのこととか気にかけないといけない、まあ、常駐してた時代もありましたので、うんうん、そこを考えた時にやはりどっちもは難しいなっていう結論に至りましたね、
う
ん
う
ん、
そうやね、
はい、
わかる、
わかります、
うん、僕が NPO を作った理由もそこにある。あ、
そうだったんですか、うん、
だからその異業種の、活動とかでもいろいろやってたんだけど、 やっぱりこうなんていうかな、主導権を取りたい、自分の決済でやってみたいっていう部分がやっぱ出てくるよね、だからちょっとわかります。
ありがとうございます。
神戸さんもそうやろ。
そうですね、やっぱり
共通の
本当にやっぱりそう、自分で決めて自分で責任を取って、やっぱりやりたいようにやりたい、
そうですね、
そうですね、はい、そこが
神戸さんもね、組織の中で活動しての独立や。
そうなんです。
そうなんです。ちょっと共通項がちょこちょこと、
コロナ禍で押し出された感じで、は
い、そうだったんですね。
コロナ禍で飛び出して今至る、
飛び出して羽ばたいてらっしゃいますね。
コロナのおかげもね。
そうです、本当にコロナのおかげ、コロナがなかったらまだ どうなってるか分からないですよね。いつか、
そうやね、
いつかは出てるけど、
そのままおったかもしれない、
じゃあコロナもバネにする、ね、
そうです、
すごい、
多分
そうです、そうです、真っ只中で出ました。
何が背中を押すか分からないですね。コロナに背中を押され
るなるようになっとるんよね。
そうですね、
僕の場合は還暦という年齢が背中を押して
それぞれのきっかけで、
おいおい還暦ぞみたいな感じだったでもそのアンガーマネジメントっていうと、その神戸さんの、
はい、
HSP、
そうですね、お話聞きたいと思って、
HSP の活動されていて、はい、だから、まあ、相通ずる部分もあるよね。
ママたちとかも絶対聞きたいんじゃないかなと思って、ね、まあ、やっぱり感情で子供怒ったりするので、そうですね、
キッズプログラムといってキッズに向けての内容もありますし、はい、親御さん向けのプログラム、うん、大人用もありますので、うん、ぜひぜひ今後もよろしくお願いします。
お話聞きたいです、
はい、う
ん、ね、すごいやっぱり今の時代にすごい必要な、うん、もので、学校で一切学んでないところ、
そうですね、
おっしゃる通りです、
ね、触れてこられなかったところなので、大人になってなんかすごい、なんか自分だけがなんか大変な状態に陥っているんじゃないかっていう錯覚に陥ってる人がいっぱいいて、
たくさんいらっしゃると思います。
特にコロナ禍でイレギュラーが多いと、やっぱ人同士ぶつかったりとかですね、価値観がやっぱりそれぞれなので難しいなと思いますね。
本当は許せるんやけどね。だから嫌なやつって自分で決めとるだけでさ、
そうですね、
相手は嫌なやつでも何でもなくて、
う
ん、
そうですね、
自分が あいつ嫌なやつって決めてるだけで、
そう
です
ね、
そう、
自分の選択ですもんね。
自分の選択なんよね、だから新幹線もそうやけど、真正面やったら死ぬけど、3メーターぐらいずれたら通過やからさ
そういう例え
なんか今どういう
これ ある本にそういう風に書いてあ
った。あ、そうなんですね。
だからその避け方っていうの、
そうですね、避け方、
別にその正面向かって戦う必要なくて、
なんかやり過ごすという
か
です
ね、やり過ごすとただの人やったりとか、逆にいい人やったりとか、
そうですね、それをでもね、なんか分からない人がいっぱいいらっしゃるから、
いるよね、
そういう切り抜け方を知るか知らないかだけでも全然違いますよね。
そう、幸せな人生になるよ、
はい、
お酒がお好きという噂を情報が聞いておりますが
はい、
なんかベラーと飲み比べとか。
そうですね、つい先日も長崎の県産酒の飲み比べの日本酒の会というのがありまして、そちらに出向いて飲み比べてきました、
ね、いいな。コロナの前は結構県の日本酒のメーカーさんって仲良くて、は
い、あ、そうなんですね。
お酒の会やしょっちゅうやってたんですよ、県内の蔵が集まってとかよくやってて、グラバーでじゃなくて出島とか、ああいうとこでやったりしてましたね。
そうなんですね、
各メーカーも飲み比べ、
うわ行きたいです
、だから6個か7個かメーカー来たとして、みんなが自慢の酒を5、6種類持ってきたら、
ですね、
ちょっとずつ飲んだとしてもベロベロになります、
になりますね
いいですね
素敵な会があったんですよ、
行きたい
行きたいです、
行きたいですね、
また異業種の活動では、YEG、
はい、
商工会議所青年部、
そうですね、
で、まあ、結構ご熱心に活動されているようにお見受けするんですけど、
はい、やはり町とこう連動して行う事業だったりですとか、やっぱり県外のこう観光とか活性化している部分を見れる事業とか、そういったのがあるので、やはりこう長崎だけにとどまらず、まあ、様々なところとつながって活動を広げていくっていうのがすごく面白くてですね、
何年いるんですか YG？
あ、でも私まだ3年、今年4年目ぐらいですかね、
は
い、
溶け込んでますよね
優しい人ばっかりで幸せです、
いやいや激しい人ばっかりですよね
そうなんですね、
うん、 今47、僕が知ってる YG47 までなんですけど。
そうです、47までです、はい、うん、
まだずいぶんあるんですか、あと20年ぐらいあるんですか。
そうですね、気持ちはそのぐらいのつもりでいます。
まあどっかで卒業がある、はいはい、JC もそうやけど、ね、卒業がある団体なので、面白いんですよね。そうなんですね。で、僕らが所属している中小企業家同友会は卒業がないので、もう先輩は80オーバーとかですね。
じゃあ息の長い活動ができるわけですね。
息の長い活動だし、あの上下がない、あ、年齢的な上下がない。
いいですね。
もう年齢不詳な方とかいらっしゃいますよね、きっと。
あ、いるいる。だからもう普通にもうちゃん付けで呼んだりして飲んだ席では。
楽しそうで。
そういうのないですよね、会社では。まあ組織の中ではないからですね。
だからその中小企業家同友会ってボスを作らないっていうのが、全部フラットなんですよ。それは人間としてのマナーはありますけど、はいはいはい、もう本当普通、もう肩組んだりポンポンってしたり、普通。
なんか YG もそうなんですけど、こう社会人になって、うん、もう横のつながり縦のつながりっていうのを新しく構築するって、なかなか会社以外でできないものなので、うん、なんかすごく貴重な場にいさせてもらってるなっていうのは思いますね。
なんですよね、うん、だから面白いんですよ、いろんなね。
面白いですね。
委員会活動もすごい面白くて、で特にあの諫早支部というところ
はすごいんです。
勝手な委員会が、要するに県に所属しない勝手な委員会っていうのが3つぐらいありまして。そうだから、例えば産学連携委員会って言って、
そうですすごいです、
毎月その、うん、鎮西学院大学とミーティングやる、まあ、今月は来週あるんですけど、で学生も 4,5 人参加したりとか、経営者の話し合いに大学生参加したりとかね。
あ、でも学生さん巻き込んでっていうのはすごくいいですね。
思いっきり巻き込んでます、
ね、学生の時に出会いたかった。
本当です、学生時代ってなかなかそういう経験詰めないですからね。
大学でやってるんですよ。理事会の会議室でやってます。楽しい、
いい経験でしょうね、学生さんからしてもね、
それ産学連携委員会、勝手に作ってますから。それとこのラジオ委員会、
ラジオ委員会
勝手に作ってます。
それあの全部上野さんが
どっちも委員長。勝手にやってます。
やっぱりそうでしたか。
そうそんなことやってるんですけど、YG ではその新幹線をすごく頑張って応援してる団体という印象がありますけど、
もともと長崎県と青年6団体と言われる県内の6つの青年団体が協力して、はいはい、まあ、長崎県の新幹線開業のイベントを盛り上げようというのが、西九州新幹線開業準備実行委員会というのがあって、はい、その中に在籍をさせてもらってます。
それはもう県の組織の一環。
そうです、なので県の職員の方とが事務局なので、そことずっと今やり取りをしていて、先週も3回県庁に行きました。
お、ね、はい、面白いですよね。
面白いです、
県の組織と一体化して官民でね、
いいですね。
これもやっぱりその団体に YG に所属していないと自分はできなかった経験なので、 MC ってやっぱり最終打ち合わせから入って当日っていうのが流れとしては多いんですけども、こうやって企画から入らせていただいているというのはすごく勉強にもなりますし、
感動しますね、当日
で。いや本当ですよ、もう本当当日楽しみです、
なんかまたイベントあるんでしょ、長崎市内でも。もちろん諫早でもいろいろあるけど、
そうです、そうです、
長崎の高橋さんが担当している長崎のイベントってどんなのがあるんですか。
は西九州新幹線開業記念イベント、長崎県の魅力大集合というイベントが水辺の森公園で、開業日の9月23日から24、25と3日間行われます。はい、
どんなのがあるんですか。もう23日は まだ言えない部分もあるんです
か。そうなんですよ、あの23日はあのブルーインパルスの展示飛行がありまして、
予定ですね、
はい、もうあくまでも、まあ、天候とかもあるので予定ではあるんですけれども、その前後で航空音楽隊の方の演奏があったりですとか、あとは新幹線変形ロボシンカリオンというキャラクターがいまして、
シンカリオンはコロナでね、呼べなかったんですもんね。
なので今回は
やっと呼べますね、
はい、なのでシンカリオンを呼んで西九州新幹線のクイズ大会を行います。なのでお子様連れの方とか、はい、まあ、鉄道マニアの方とかもちろんですけどね、はいはい、たくさんの方にお越しいただけたらと。あとビッグゲストも予定がありますので、
これまた高橋恵子さんじゃないんですか。
そう言っていただいてありがとうございます。
楽しみにしてます、
はい、私はお相手をさせていただきます。ビッグゲストも、はい、
よろしゅうとってください。
わかりました、
いいな。
今週中ぐらいに詳細告知できると思いますので、西九州新幹線開業準備実行委員会のウェブサイトがあるので、はい、検索をしていただけると、はい、そのうち 情報がご覧になれると思います。
なるほど、はい、まあ、西九州新幹線のビッグゲストって多分女性だろうと思って、
そうです、ね、
ならばこの人かなって想像はつきます。
かわいい女性、
いいな、
は
い、
僕も大村に来られた時に2列目に座ってましたから、は
いはい、まあいい席ですね、はい、
直近で拝見してます。多分その人だろうと思います。
間違いないと思います。
可愛かったでしょう、うん、
そうね、うちの嫁と、まあ、
いい、
素敵、
もういつも
上野さん素敵です。
そう、素敵なんですよ。声もう女子みんなあーって言ってますよね今。
本当です。
言う分はただですか。
いやいや、言うのが大事なんです。
大事です。
言葉に出すこと、
ね、そうです、大事です。そうそうです
ね。さあ BGM ですけど、神戸みさおさん一押しのご紹介いただいていいですか。
太、は
い
は
い、
一郎お兄さんです、うん、はい、もう諫早のですね星、今からもう、もうすごく人気で、この前も諫早駅で50組ぐらい来られてですね、うん、1日、もう本当にもう 一押しというか、もう全押し、うん、絶対絶対太一郎さんはもう世の中に世界に行くと思います、
ね、だから聞くだけじゃなくて、はい、歌遊び、
そうですね、
でみんなで子供たちがいろんな
手遊びとかですね、
いいですね、はい、そう
で、お母様に向けてのママに向けての歌とかも使うんですよ。みんな号泣、
歌詞に共感する方が、
歌詞がすごくいいんですよ、まあ、私何度聞いてもなく、
いやぜひぜひ、
はい、今度ご紹介しますので、はい、
はい、うん、何かと、何かといいですよ、
絶対です、ね、
盛り上げてくれますよね、
はい、そうです、はい、
まあ、そんな太一郎お兄さんの歌を聞きながら、また後半は、あ、今週はですね、美香ちゃんの映画情報もありますんでね、そのままお待ちください、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
いるから、君の手をつないでいよう、笑顔になるまで、わかわか、君と君と君と手をつないで、わかわか、笑顔の赤ができたよ、僕の目の前にいる君が笑顔でいるから、僕も笑顔になれるんだ、君と一緒なら、君と手をつないで、わかわか、笑顔の赤ができたよ、笑顔の赤ができたよ。
社長さん、よう気にしちゃったなった。
SDGs を実践する NPO 法人チームレス、学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです。 NPO 法人チームレス、ホームページをご覧ください。
令和4年9月5日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい、お相手の上野屋と
ジュノン株式会社の神戸美沙夫です。
本日はフリーアナウンサー、ソーシャルオフィス、高橋恵子様をお迎えしてお送りしておりますところですが、ここからの8分間シネマナビゲーター辻美香ちゃんと電話がつながっております。もしもし、
もしもし、
こんにちは。まだそっち台風来てないの？
うん、長崎はね、雨もあんまり降ってなくてまだ明るいんですよ。
おお、まあ美香ちゃんがね、台風みたいなもんやけど、ね、
そうそう、私が台風。はい、
今月はどんな映画が、
はい、はい、今月はやっぱりですね、先月に引き続き長崎を舞台にした作品をご紹介したいと思って、うん、今日は現在公開中の映画サバ缶をご紹介したいと思います。
サバ缶、
はい、
はい、長岡どっかなんちゃこれ、
そうそうそう、そうなんですよ。で、まあ、あらすじなんですけれども、
はい、
舞台は1986年の長崎、まあ、愛情深い両親と弟と暮らしている久田くんは斉藤由貴と筋肉マン消しゴムがもう大好きな小学校5年生なんですね、
うん、
まあ、そんな久田くん、ある日家が貧しく同級生から避けられている竹本くんとこうひょんなことから仲良くなって、イルカを見るためにブーメラン島を目指すことになるんですね。
うん、
まあ、その途中で、まあ、2人は海で溺れかけたり、もうヤンキーにかあの絡まれたりと、もう散々な目に遭うんですけど、まあ、この冒険をきっかけに久田くんと竹本くんの友情は深まっていくんですね、まあ、しかしそんなある日、別れを予感させる悲しい事件が起こってしまうというですね、まあ、ドラマ半沢直樹の脚本などテレビや舞台の脚本演出を手掛けて、うん、まあ、この作品が映画監督初となる金沢智樹監督がメガホンを取ってるんですけど、
うん、
まあ、この金沢監督は長崎出身で、もともと故郷の長崎県の長与町を題材にした物語を作りたいっていう思いがあったそうなんですね、
まあ、それ実現させるのがすごいよね。
そうなんですよね。で、まあ、この映画に出てくるキャストなんですけど、久田くんを演じるのが坂下一郎さん、
うん、
で竹本くんを演じるのが原田幸之助さんっていう、まあ、このお二人ですね、映画初出演だそうなんですね。で
この初なんやな。
そうなんです。でこの竹本くんを演じた原田幸之助さんの方は、実はあの俳優の原田芳雄さんのお孫さんなんですよ。
お
そうなんです、まあ、このお二人の演技がものすごく魅力的だっていうのもあってですね、
うん、
まあ、このあとは久田の両親を演じたのが、お父さんを竹原ピストルさんと、お母さんを小野真知子さんが演じてるんですけど、うん、この4人ですね、長崎弁がすんごく上手なんですよ、
うん、
もう本当にね、昔から長崎にいた人みたいに本当に馴染んでらっしゃったんですよね、
うん、
そしてあの大人になった久田くんを演じたのが草薙剛さんなんですね、
うんうん、だからこの映画それで撮ったんや。
そうなんですよ。
あ、うん、
島鉄乗ってました。
島鉄のね、
そう、黄色い
画像が、
そうですね、
うん、
そうなんですよ、まあ、うん、草薙さん2日ほど長崎にロケにいらっしゃったそうなんですけども、
会いたかった、
うん、本当ですよね、会いたかったですよね、うん、
小部駅に行ってましたよね。
そうです、そうです、
そうですよね、うん、だからもうこの物語ですね、もう長崎の魅力満載の映画なんですよ、
うん、
で、まあ、あのこの久田くんと竹本くん、まあ、お互いをひさちゃん、たけちゃんとこう呼び合うんですけど、まあ、この2人をこう見てるとですね、まあ、小学校の頃の夏休みの匂いっていうかですね、空気を感じられて、ものすごくね、懐かしい気持ちになったり、まあ、この2人別れ際に必ずまたねってこう言い合うんですけど、まあ、そのセリフがね、なんともね、じわーっと来たりして、気持ちがですね、ものすごくね、ふわーっとあったくなる、うん、させてくれる映画なんですよ。そうなんです。おちゃん、まだこれ見てないですか？
見てないんです。散々あのサバ缶のあのポスターは見てるんですけど、
そう、まあ、このあのサバ缶っていうタイトルなんですけど、もともとはですね、まあ、最初にこう書いてた頃はサバの味噌煮の缶詰事件っていうタイトルだったそうなんですけど、
そうなんです。
それがまたね、サバ缶っていう、 こう短めの、あのタイトルになるんですけど、まあ、このサバ缶、皆さんきっとね、食べたことあると思うんですよ、
うん、
まあ、そのサバ缶っていう、まあ、この題名がついたなっていうのは、映画をご覧になるとね、ああ、ここから来たんだっていうのが分かりますから、
うん、
ぜひ見ていただきたい。うん、さあ、音楽も大島みちるさんが手がけてますので、本当、長崎いっぱい、魅力いっぱいの作品になってますので、まだ公開中ですので、ご覧になってない方は、ぜひ大きなスクリーンで楽しんでください。はいはい、
なるほど、うん、
はい、
どうですか高橋さん、この、
はい、
声
声に
可愛いと思って聞き惚れてました。
そうやろ、はい、プロから見ても楽しいやろ。
はい、聞き入っちゃいます。
そうなもうなんかプロの方に言われるとなんかすごく緊張しちゃって
というリアクションも可愛いです。
そう、
ありがとうございます。
癒されてました。
ね
え、プロの方におっしゃっていただいたらなんかちょっと嬉しいです。
ね、また何かのきっかけでご一緒するかもしれないですね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
ああ、もうぜひお会いしたい。
ご縁って不思議ですから。
ぜひぜひ。はい。
さあ、BGM はですね、はい、元歌手、太田明。
今も歌手。
今も。
ねえ、とっても素敵な曲流れながらですけどね。まあ、美香ちゃん、今日はね、まあ、台風来るって言ってるんで。
はい。
ご安全に、
あ、本当皆さんも安全に無事に過ごしてください、
う
ん、
お過ごしください。
ありがとうございます、
ね、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
もしも僕が爆のように夢を食べることができ
社長さん、いらっしゃい。
はい、ここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽく進めてまいりたいと思いますけど、フリーアナウンサーソーシャルオフィス高橋恵子さん、どんな思いで今の仕事、今の役割を続けられていますか？お願いします。
今私がしている仕事というのは、まあ、言葉、声で発信をするという仕事なんですけれども、うん、はい、まあ、それを受けて感情が動かされたり、まあ、嬉しい気持ちになったり感動したり、うん、そういった雰囲気を自分が声で作っていけるっていう状態がすごく自分の中でやりがいを持っていて、うんうん、そういった相手の方のまあ表情の変化だったりとかそういったことをやりがい喜びに感じながら仕事をしています。
あ、いいですね。もう何年やってるんですかこの仕事？
18年やっております。
18年、その続けられるそのなんていうか元になるところね。
うーん、
神戸さんも今の仕事その独立前から計算すると何年ぐらいなの？
何年だろう もっとですよね。10年とかですよね、はい、もっとですよね。ちょっとパッてできな分からなかったけど、ね、形になっても丸6年ですけど、その前からいろいろしてることですよね。
本当今こう女性がねどんどん進出、うん、社会進出、うん、社会参加っていうか、うん、まあ、これが本来の姿なんやけどね。
そうですね、
ね、独立のチャンスもいっぱいあるし。
そうです ね
楽しくて続いて18年というのは非常にシンプルでいいですよね。
う
ん、
そうですね。やはりもういろいろ今言いましたけど好きなんだと思います。
うん、まあ好きよね、うん、
はい、なので好きなことのためにやはり努力も何でしょう、惜しまないというか、うん、
まあ、努力でないってことよね。
そうです、もう時間を忘れてその準備に没頭したりとかっていうことができるのはやっぱ今の仕事だからっていうのがあります。
まあ、世間でいう一般的なその日本人が好きな努力とか、なんちゅうの苦労とか、うん、そういうのをもうはるかに超越してるなんか楽しさっていうかな、
う
ん、
そうですね、
うん、ね、きっとそうなんやろね。
いや、幸せだと思います
ね、はい、うん、なんか努力せんとならんみたいなまだまだそういう文化が日本にはあるもんね。
ありますね、
ね、
うん、
でも結局やってる人ってまあ努力かもしれんけどおっしゃるように楽しいから続いてるっていう、
幸せって言われてたから
ですね、幸せ感ですね、ね、
だからこちらも幸せになります、うん、だから声が多分すごくいいんですよね。
ありがとうございます。
多分やらされた感じゃなく、うん、好きだからそういうかだから伝わ
る、ね、させていただいてるっていうところはやっぱ常にマイクを持ちながら感謝は忘れないですね、うん、
素晴らしい。
やっぱそういう場があってこそ生かしていただいているっていうところがあるので、
うんうんうん、そうやね、
はい、
まあ、そうも言いつつ、まあ、現実問題としてはですよ、そのコロナがあって、う
ん、はい、
その MC の仕事ってやっぱ激減したって思うよね。
もう激減どころかゼロの月とかもありましたから ね、はい、
どうしてたんですか？
その時は何か自分にできないかっていうのを考えて、ちょうど2年前ぐらいになるんですけども、うん、 YouTube のチャンネルを立ち上げました、
うん、何チャンネル？
稽古高橋チャンネル。
稽古高橋チャンネル、わかりやすいね、はい、稽古高橋チャンネル。
そうです、うん、もうやっぱりずっと発信することをやってきていたので、うん、そういう場がなくなった時に体は元気だし時間もあるし、うん、じゃあ自分に何ができるだろうと考えた時に、うん、YouTube で発信という方法があるって、まあ、うん、お世話になっている方のアドバイスもあったんですけども、うん、やってみようと思いまして、YouTube のチャンネルを2年ほど前に開設をしました。
なるほど、
はい。
まあ、かと言いつつもさ、 YouTube でなかなかお金が入ってくるのは難しいと思うんですけど。
そうですね。
その生活の糧っていうか、そのつなぎっていうのはどうしてたんですか？
はやはり子供が私2人いて育てていかないといけないので、うん、アルバイトもしておりました。ジムの仕事をしてました。
出たジム、
はい、もう
苦手なジム
見抜かれてます
私も絶対無理
いや最初に言ったやん、その高校から就職するときに選択肢から、うんうん、はず、はい、どんどん外れていく中に
ジム外したのが戻ってきたみたいな感じですね。
ジム経理
何年も経て
本当ですね。
いやでもやはりそういった経験というのも決して無駄ではないなと思ったのが、やはりまあ連携をこういろんなところと取ってやる仕事として、 MC もそうなんですけども、やはり一定の時間毎日こう会社に行って、うん、 そうですね、その時間もう一つの歯車として仕事をさせてもらうっていうのは、はい、なかなかない経験だったので、うんうんうん、すごく勉強になりました、う
ん、まあ、独立したからね、
はい、
自由な反面組織がないからね、
うん、そうなんです、
いい経験ですよね。
本当そう思います。
うん、私の師匠がね、仕事に呼ばれるっていう言い方をよくされる、仕事に呼ばれる。だからコロナは一つの原因であって、
はい、
まあ、それをきっかけにそのジムという仕事に呼ばれたという、
あ、
それは意味があるんだっていうお話を、ね、私の師匠がよくするんです。
いや、すごく今響きました。
はい、だからあえてそういう環境を作ったという、だから自分
そうなるべくして、
呼ばれていったっていう、はい、だからその、まあ、今やってる、もともとやってたアナウンサーの仕事にの良さに再認識したって、多分そういうことじゃないかなと。
そうですね、もう久しぶりにマイクを持った時には、うん、もう本当になんか震える思いというか、
ね、
はい、もう今もやはりコロナ禍で延期になった披露宴を担当するとき、やはりその前の段階で新郎新婦ともやり取りをしているの で、
うん、
もう入場の扉が開いたときにもうぐーっときますね。
そうやね、
はい、やっぱり思いがもう、うん、
そうやな、あの入場の扉もう一回やってみたい
ぜひ、
ね、
あ、言いましょうか、私、
うん、私行きます。秋山さん一緒に行きましょうね、
よろしく、
はい。
まあ、そんな高橋恵子さん、これからやってみたいこと、未来プロジェクトいかがでしょうか？
そうですね、今立ち上げているプロジェクトが一つありまして。
なんというプロジェクト？
長崎チャレンジプロジェクト。
チャレンジするんですね。
というプロジェクトなんですけども、
うん、
そうなんです、やはりコロナ禍で自分が仕事がなくなってしまったりしたときに、
はい、
まあ、YouTube の動画のこう発信をしたりとか、まあ、自分の中でもチャレンジをしてきたんですけども、
はい、
まあ、自分がチャレンジしつつ、うん、周りのチャレンジも応援したいなと、
なるほど、
いうのがあって、やっぱり頑張っている人がたくさんいて、そこにこう力をお互いこう貸して借りてっていう感じで、
うん、
こう長崎の街がより活性化していくといいんじゃないかなと。やっぱりこう街に住む人が元気じゃないと盛り上がらないじゃないですか。
そうよね、住んでる人がね、
はい、う
ん、ね、
なので元気を生かしてと思ってます。
応援されたい。
応援します。いや、なんか応援しなくてももう十分、なんかバリバリ、なんか
上野さんに応援してもらわない、
はい、いや、そう見えてか細いんですよ、実はもう悩みの塊で、
か細い人は自分でそんな言われないですよ。
どれがですか、
ね、悩みの塊ですよ、今夜何食おうかとか。
そうね、幸せな悩み。
そう、もう7時半には眠たいし
応援します
ねえ、情報発信素晴らしいですよね。その人を応援するっていうのがね、うん、
そうですね、
楽しいよね、
うん、そうです ね、やっぱり自分が応援することで応援からもらえるパワーもやっぱりありますもんね、はいはい、そういった方を応援することで、
うんうんうんうん、
結果的に応援されるんやけどね、
う
ん、
そうですね、自分の方が半分励まされてるような感じは、うん、はい、うん、あると思います、うん、はい、
応援した人の数と思うけどね、
そう、
うん、
深 深いな。
深いよ。
深いな。
35センチはあるよ、水深。
ですね。うん、
子供のプールみたいな。
そう。でもね、この水深35メートル、35センチもね、うん、僕のあの師匠がよく言うんですけど、深さ35センチ。はい、あの安全なようだけど油断すると溺れるよっていう。
確かにです。
滑ったりしたらもうですね、
ね、溺れる時って深さは関係なかったりするらしいですもん ね、
ね、そう、
見くびらない。
いや、応援プロジェクト長崎チャレンジプロジェクト、うん、これホームページとかあったりするんですか。
今準備中なんですよ。
いいぞ、なんかかっこいいとば作りよるとでしょ。
そうですよ、かっこいいことば作りよるとですよ。
楽しみ楽しみ楽しみ。
まあ差し当たりは稽古高橋 YouTube。
そうですね、私のチャレンジの一つとして、うん、4月の1日から1分間のショート動画を毎日配信をしていまして、今日が158本目になります。今は新幹線の開業のこととかお話をしているので、ちょっとタイムリーな情報をキャッチしていただけると嬉しいなと思っています、ね、
じゃあ後で。
さあ、まあいいタイミングでチャイムが鳴りますよね、はい、さあ BGM はチムククルさんですね、沖縄のね。今大変なんじゃない沖縄。
そうですね、
昨日か、昨日が大変やったよ。すごいね、若い夫婦でね、うん、沖縄音楽を奏でていて、先だって諫早に来て大騒ぎして帰りました、
ね、そうなの、この前に、ね、来られてました、
ね、心地のいい音色ですね、
うんうん、すっごい MC うまいよ。やっぱりね、プロってその歌と歌のつなぎがうまいね。曲感と入場退場もそうなんだけど、美しいし、子供さんたち の、 そのダンスのチームとか太鼓のチームとかあるけど、
はい、
あの本当のうまいチームってやっぱりハケがいいっていうか、なんかそういうつなぎがねうまいよね。チムグクル、ぜひネットで検索してみてください、
はいは
い、元気な2人が出てきます。
楽しみです。
さあ、あっという間の時間なんですけど、高橋恵子さん、はい、生放送ラジオいかがでしたか。
いや、もう楽しくて本当にあっという間でした、
うん、
よかった。
またぜひつながりましょう、三沢さん、
はい、ぜひぜひ、
はい、
ぜひ。
いや、僕はこの2人がね、神戸さんと高橋さんがつながったのが、
はい、
なんかすごく嬉しいです、うん、はい、
よかった。
だからおそらくその未来やってみたい長崎チャレンジプロジェクトにも神戸三沢さんたちは絡んでくると思う。
お、心強いです。私も応援しますので、
はい、はい、じゃあ私も応援します。
お互いに、ね、
ありがとうございます。
女性はですね、
はい、
応援しましょうね。みんな女性をって言ったんだけど、やっぱり女性がね元気なのが一番いいですね。
いやいや、もちろんそうですよ、はい、女性が輝いた方がいいよ。
そうです、うん、女性を輝かせましょう、一緒に
お互いに輝かせましょう、ね。
さあ、次週ですけど9月12日月曜日、記念すべき174人目のゲスト様は諫早市八天町三の重バーマーモス田中守様にお越しいただく予定になっておりますね。よろしくお願いします、この後シームレス学園、鎮西学院大学のにぎやかなお二人が登場予定だったんですけど、台風の影響でなんかこう交通機関が怪しいということで、今日来れないということなんで、三沢、うんうん、さんにちょっとそのまま残っていただこうと思ってますんで、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、そういうことでお別れのご挨拶でございます。心の準備はよございますか。
はい、
はい、フリーアナウンサーソーシャルオフィス高橋恵子様もご一緒に、せーの、
また来週、
バイバイ。バイ
バイ。9月23日から3日間長崎水辺の森公園でお待ちしています。
もうやっぱプロや、
すごい。
行き、
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサンミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたしました。